それではお願いします。
簡単に一言お祈りします。ハレルヤ、今日の日をありがとうございます。主の御名を褒めたたえます。パンと杯を持って天から下られた誠の命のパンであられる方を記念し礼拝に預かれることを心から感謝いたします。今度は御言葉を食し、御言葉を味わい、あなたを覚えたいと思います。そしてまた私たちここに集っている兄弟姉妹たちが霊と真理を持ってあなたの御前に香ばしい香りを注ぎ切ることのできる礼拝へと導いてください。すべてはあなたが成してくださったということを感謝しつつお祈りいたします。アーメン。今年も早いですよね。もう一年の半分終わっちゃいましたけれども、そして今年のあのスローガン何でしたっけ？神の幸福ですよね。でもまあここに来る時だけ意識するんでしょうかね。普段はあのこの遊ぶことばっかり考えてるんですね。本当は人生を楽しみたい、人生を楽しむべきだと思うんだけれども、世を愛してるのか、世を楽しんでるのか、世を楽しみたいのか、その辺の境目がなんかはっきりしないことがよくあるんですけれども、でも今年のスローガン、神の幸福と言ったとき、私たち礼拝者、礼拝を捧げる側の視点じゃなくて、礼拝を受け取る側、お方の方にこう視点が向いていくということはものすごい感謝なことですよね。で、同時に私、エゴから解放されていくのも覚えます。信仰のつもりで、あれをください、これをください。横からのもの、上からのものを問わず、ありとあらゆるものをください。それも信仰といえば信仰なんですけれども、そこには私しかいないんですよね。私の名が満ち満ちちゃってるんですよね。それでいて主の御名でお祈りしますと、終わりよければすべてよしの祈りになっちゃう、そういうものでもあります。で、かつてあれをください、これをください、いわゆるないものねだりをする祈りっていうのをよくやっていたのを思い出すわけですけれども、さすがにですね、ふっと思ったのは命をくださいっていう祈りがないんですよね。すでに得ていて命を楽しんでいて満ち満ちているものに関していちいち祈らないですよね。で、ないものねだりが祈って 100% すぐ 与えられているわけじゃないですけれども、それもまた感謝なことなんですよね。祈って求めた、与えられたというとき、実は裏があって、与えてくださった方に対して、本当は責任があるんですよ。与えられていないということに関しては、そのことに関しては、別に責任がないでしょ？でも、今日はちょっと、切実な根本的な問題に、触れたいと思うんですけれども、タイトルは新創造で得たもの、イコール、それは失ってはならないものだというふうに書いちゃったんですけれどもね。で、そこでよく一番パッと思い出されるその箇所を聞きたいと思います。いわゆるルカによる福音書の17章から読みしたいと思います。いわゆる10人の来病人が主と出会って10人が10人とも癒されたという箇所ですけれども、17節から、17章の、11節から19節ずっと読んでいきたいと思います。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人の来病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら、引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者は、この外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを治したのですと。私たち信仰者のニーズ、捧げる側じゃなくて受け取る側のニーズ、それは礼拝なんですよね。簡単に言えば栄光を受けたいんですよね。神であることをご自身は主張したいんです。ご自身に対して礼拝を捧げてほしいと願っている。だけどここでは10人中9人が戻ってきてないわけですよね。イエス様のもとに戻ってきてない。単なる信仰と言ったら10人が10人とも持ち合わせています。その内容はどうであれ、質はどうであれ。でも神のニーズに応えているのは、このサマリア人、異邦人、この一人、 だけですよね。で、実は、今開きませんけども、ヨハネによる福音書の方の4章の方では、サマリアのスカルという村のところに主が出向いていって、その一人の女性に対して、霊と真理による礼拝を主が望んでいる。今その時だと言われていますけれども、まさに霊と真理による礼拝がもたらされた、なされた、それもどういうわけか、一人のサマリア人を通して、全くの偶然でしょうか。皮肉ですよね、何かね。宗教的に言えば、ユダヤ人、そば旧約聖書ちゃんと39巻、神の言葉をちゃんとしっかり持っている民です。対するこのサマリア人、別名サマリア教団と言われている人たちの信仰も同じ神なんだけれども、その御言葉はモーセ五章に限定された、それだけを聖典として認めている人たちです。だけども実際の主が要求している霊と真理、真理はもう何回も言っているようにイエス様ですけれども、神を満足させる礼拝がなされたのは、どういうわけかサマリア人のこの来病の人なんですよね。聖書では雷病って言っていますし、僕もよく何の隔てもなく雷病雷病って言ってますけれども、実はなんか差別用語なんですって。別名前はハンセン病とかハンセン氏病とかという言い方してますけど、どんな言い方今してるんですか。でもこのある村、それは一般の人たちの村ではなくて、おそらくこの文脈からして隔離された雷病の人たちでコミューンを作っているその村であると思われます。何の希望もない、世から捨てられる、見放されている、闇だけがあっている、漂っているその村を光であられる方が通ったんですね。そこに光が訪ねてきたんですね。偶然でしょうか、全くの偶然で主は通ったんでしょうか。違うと思います。意識的にそこを主は訪ねられたとしか思えないんですね。主にとってこの世に来られて満足のいく礼拝をここで受け取られた、体験した、その反面残念、嘆きもまた同時にここで覚えてるんですよね。御言葉をよく知っている選びの民が一人も礼拝に参加しない、でその先にこのことが念頭に主の嘆きが記されているところ、18章から見てみたいと思います。1節から9節ね。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤマメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。 彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきて、うるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は、夜昼神を呼び求めている先民のために、ユダヤ人ですよね。先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし、人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。主の嘆きがこの最後のところで出ています。しかし、人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうかと。で、下の方で米印で、欄外、下の欄外で、信仰に、何?定冠詞がついている。言語では、信仰に定冠詞がついているっていうふうに。とこお話ししたと思いますけども、改めてお話ししますけども、定冠詞がついたら、だったらどうなのよということで、ちょっと不親切ですよね。言語の方を見れば、定冠詞、テイン、ピステイン、単数形の定冠詞がついている。それはある特定の信仰を意味していて、もしついていなければ一般的な信仰ということになるわけですけれども、ある信仰があるかどうか、ある特定の信仰があるかどうか、見られるかどうか、それをここで主が嘆いています。さっき17章で読んだところにおいても、元はといえば、雷病を癒してほしい、各個々人のニーズですよね。で、今読んだ18章のところにおいても、この世の旧創造の出来事です。日常生活の、まあ、菅原兄弟に言わせれば、薬膳屋さんがいつも来て自分を圧迫する。だから、どうか裁判してくれ。話をつけてくれ。裁きをつけてくれ。と言ってるところ。で、実際、先民のためにましては、主の側は一つ一つ答えてくださる。民の側のニーズはちゃんと答えてあげるよ。だけども、私のニーズ。それは特定の信仰が見られるかどうか。で、僕前言ったのは、ヘブル書12章の2節から、信仰の創始者であり、完成者であられる方から目を離さないでいなさいという、その聖句を特定しました。信仰の創始者であり、完成者であられる方の信仰。それしか考えられないんですよね。どこ探しても。具体的に、じゃあ特定の信仰どこだって、この箇所から探してもちょっと見当たらない、見つけれないんですよ。で、端的に言ってるのはやっぱり、ヘブル書12章の2節で、信仰の創始者であり、完成者である、イエスから目を離すな、その方の信仰しか考えられないんですよね。考えてみてください、皆さん。この出来事というのは、イエス様の交生涯で、この出来事、3年半の交生涯でなされたわけですけれども。で、今、再臨のことについて触れてますよね。果たして人の子が地上に来たとき、その信仰が見られるかどうか。 その実際に起こった場面から今日のまで、時系列的には2000年余り経っていません？面白いですよね。で、実際にいつ来られるか、まあ、前兆とか、その、再臨については今、述べませんけれども、来たとき、その関心、主の側、来られる側の関心事は、定関心のついた信仰が見られるかどうか。もう、なんせ、先民、ドクター・ルークは、機能的救いという言い方してますけどもね、ユダヤ人のこと。当のそのユダヤ人、誰も、ご自身の礼拝に参加してくれなかったわけですよ、ここでは。明確な、嘆く根拠があるわけですよね、明確な。でも、その場限りではなくて、ずっと、聖なる方の主張なんですね。霊と真理を持って礼拝を捧げてほしい。その場限りじゃなくて、ずっと、今2000年経ってます。時系列的にあと何年かかるか分かんない。だけども、それは主は要求してるんです。しょうがねえな、まあ、一家じゃなくて、ある意味、嘆き続けているんですね。要求し続けているんですね。でも、私たちは、信仰の創始者であり、完成者であられる方が、宝として、私たち一人一人の、この土くれに、埋められてるじゃないですか。そこに期待すればいいんじゃないですか。寄りかかればいいんじゃないですか。でも、もうちょっと今度は話を角度を変えて、今度ですね、最初ヤコブ書の一章を開いてもらえますか。これレジュメの方にはただこう18節だけになっていますけれども、一応17節18節読みます。できました。あ、まだ開いてるようですけれども、ちょっと読みますね。17節18節読みます。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。私たちをお産みになりました。霊から生まれたということです。私たちをいわば被造物の初穂にするためなのですと。私たちは被造物としての初穂です。巫女は復活の初穂ですけども、巫女は被造物じゃないですよね。巫女は創造者ですよね。私たちは被造物の初穂です。で、この賜物、贈り物、これ上から来るのであってと言っております。私たちは上からいただいたんです。前にもこの箇所開きましたけども、 横からもらったんじゃありません。で、もうちょっとこれ具体的に、別な角度からこのことに関して、第一コリント12章の方を見てみましょうか。12章の9節ね、第一コリントの12章9節見ます。またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられというふう、続いていきます。ほら、最初に信仰そのものも御霊の賜物なんですよ。つまり信仰そのものも上から与えられたものなんですよ。イエス様はしっかり信仰を持たせるために、あるいは叱咤激励するために、ああ信仰の薄い者たちよとこう指摘することはあっても、前僕ベラン名町でめちゃくちゃなことを言ったと思うんですけれども、上から与えられてたものをね、人と人での間でさ比較するなんてナンセンスな話じゃない？与えてくださった方がその人の信仰について、与えてくださった方がその人のその持っているものね、与えたものに対してね、どうこうこうだよという評価する権利はありますよ。でもね、みんな上からもらったものをね、横の間でさ信仰のレベルが低いとかさ、ああだこうだって、与えてくださった方にね、ケチつけてるんですよ、それ。その人を、蔑視、卑下してるのと同時に、与えてくださった方に、とやかく言ってるんですよ。で、今コリントのところを開きましたけれどもね、コリントの教会、パウロが開拓しましたよね。で、使徒ですからもちろんフラットに平面にこう伝道渡り歩く中で、その中で兄弟姉妹長老とかいろいろ役員を立てて決めて主に委ねて去っていく、その中で偽キリストあるいは偽教師が入り込んでパウロを誹謗中傷する事件がありましたよね。で、その人にたちに対してね、第二コリントの方の、10章17節、誇るなら主にあって誇りなさいって指摘しているところがあります。でも実態は主にあって誇ってるんじゃなくて、比較検討して、信仰を比較検討してわけのわかんない優越感に浸ってるだけの話なんですよ。 そしてまた今度ペテロの問題についても触れてみます。大失敗しましたよね。死をね、三度否む大失敗を犯す直前に、主から面と向かってね、あなたの信仰がなくならないように私は祈りましたと言ってるところ、これちょっと確認したいと思います。またルカに戻って、ルカの22章ですね、32節、31節からちょっと読みします。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。サタンが働き出したわけですけれども、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。実際に教会が生まれて、ペテロが大いなる働きを成していくわけですけれども、ここで、どうしてあえて、主が口に出したんだと思いますか？祈ったんだったら、それでいいんじゃないですか？ましてや、信仰の創始者であり完成者であられる方の祈りです。また反面、奥まった部屋で祈りなさいとも勧めた方が、どうしてあなたの信仰がなくならないように祈りましたと本人に面と向かって口に出さなければならなかったのでしょうか。杓子定規的に考えれば、祈った完璧な祈り、道と一つであられる方が祈った、それでアーメンになるはず。黙っててもことはうまく進んでいくようにも思えるんですけれども、決して信仰生活って合理的じゃないんですよね。ありとあらゆる手段、手立てを持ってペテロを愛してるんじゃないでしょうか。祈ったからそれでよし、私なんか祈りの入り口イエスとされても祈れません、要求されても祈れません、苦し紛れに知性で祈っても事務的にね、でも霊で祈れないこと、祈ろうと無理をしたらストップがかかることもあります。でも主の愛がペテロに対して満ち満ちている場面じゃないでしょうか。三度主を否んだ、当然自分はもうダメダメ、もうやっていけない、弟子としてはやっていけない、自分から去っていくのがオチじゃないでしょうか。 変にそれでも信仰があります。頑張ります。はたからは面の皮が厚いやつだと思われるかも。わかりません。でも主が一方的になしてくださってるんですね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものだと第二コリントの方ではパウロが言っています。古いものは過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなった。それは復活から広がっている豊かな新創造の中に位置しているものの言葉ですよね。先ほどヤコブ書、それから第一コリント12章で開いた賜物、霊の賜物、上から与えられたものというのはイコール新創造で得たものです。旧創造の中で得たものじゃないんです。だけどもそれを失おうとしている。失うという時は新創造で得たものを、新創造、つまり恵みの路線、命の路線上で失うんじゃないんです。決して旧創造の中にある行き止まり、破綻しちゃっている路上で失っちゃうんです。十字架の手前で行き止まりになっている善悪の路線で真相で、そうで得たものを失ってるんです。だけども私たちは決して一人で頑張りきれません。でも十字架は全て終わったとあります。成してくださったと、主の御業は完了したとあります。新創造で得たものを新創造の中にとどまらせたい、保持したい、保っておきたいというのは、実は私たち自身よりも主ご自身が願っていること。だからペテロも私たちも新創造の中で生まれ、主の方から言わせれば新創造で得たものです。私たちの信仰が失われたということは、同時に主の側も私たちを失ったということです。主は失いたくないんです、私たちを。あらゆる手段を通してペテロを愛し尽くされた場面なんですね。ですから先ほど何て言いましたっけ、いろんな賜物、霊の賜物、例えば異言をくださいとか予言をくださいとか解き明かしの霊をくださいとか、いろんな賜物のリクエストをするとき、即みんな肌からご利益宗教だと言われますけれども、主はペテロに対してあなたの信仰がなくならないように祈りましたと面と向かって言った。 信仰がなくなるってことは元も子もないってことでしょ。私たちの関係は血縁関係じゃなくて信仰関係ですよね。信仰がなくなったったら、なくなってしまう。それは主にとっても失ってしまう。主にとっても永遠に失ってしまうということ。単に私たちの側、私がくれない。ください、ください。それだけど、なくてもちゃんと信仰生活続いてるでしょ、現に私たち。でも信仰がなくなったら、それで一巻の終わりじゃないですか。はい、これをあげます、これをあげます。じゃないけれども。信仰も上から与えられます。でも上から与えられるものの中で、最も基本的で大事なものは、信仰です。私たちがドクター・ルークも何回か前のあれで指摘していたんですけれども、ちょっと世を楽しみすぎたかな、ちょっとどうかな、信仰から外れてるかな、そういう意識がある分においてはちゃんと信仰が失われていないんですよ。ちゃんとあるんですよ。怖いのはその意識がなくなるということですよね。私たちの魂、女性名詞ですけれども、女というのは独立的に働く、動いちゃう、ついつい動いちゃう。世のもの、目に映る情景、情報がこの魂に入ってきて、魂が独立的に反応しちゃう。そこに思い煩い。世的な快楽とか、いろんなものに独立的にこう動いていっちゃう。それは、良き牧者から魂が離れていってる状態ですよね。でも、これだけは、意識すべきです。ふと思ったら、遊びすぎたら、世に浸っていたら、その人自身の信仰を他の人も陰で祈ってくれていることでしょうし、内なる方が、宝がその人に反応してくれることでしょうけれども、それがまた私たち信仰者の強みでもあるんですよね。このところを意識すべきです。ペテロ2章25節、第一ペテロ、ごめんなさい、私たちは霊においては主と一つ現れておりますけれども、ここで、あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのですと。ここを意識すべきじゃないでしょうか。私たち、この土くれの中に埋まっている宝は、魂の牧者であり、監督者でもあります。 独立的に私たちの魂はあっちこっちあっち行きますけれども、自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った、ここにこの方に行こうべきです。安らぐべきです。で、福音書の方の最後のところをまた開きたいと思います。マルコの12章ですね。ごめんなさい。ですね。12章じゃない。どうしましょうかね。ごめんなさい。マタイの最後、28章。マタイによる福音書の方の最後。28章の、最後の節ね。20節。復活の主が、オリーブ山から天に登られた、帰っていっていく前の寸前の場面ですけれども、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。まさに新約でこの言葉が今私たち一人一人に成就してますよね。天の御座におられるだけで物理空間的に離れてるんじゃなくて、主の霊がこの土くりの内側にあるわけですよね。そのことを通して、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。このことは来たるべきラスト7年の観難時代、大観難時代、その中で主がいつ来られるか、いろんな説があることをドクター・ルークは言っていますし、あることを言ってますけれども、で、とやかくそのことは僕は、再臨のことをさっきも言ったように触れませんけれども、世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。現にいるんです。それを念頭に置くべきです。信仰生活に苦しくなった、都合が悪くなった、迫害に遭う前に上に行きたいとか、なんとかいろんな風自分に都合のいいことを考えがちになりますけれども、主は現に共にいるんですね。最後までと言ったら最後までなんですよ。私たちが都合悪くなった、とてもじゃないけどダメになった、で、都合のいいところで挙げられるとはとても思えないです。 結論は新創造で得たもの、それは新創造の中に保たれるべきです。その基本的なものは信仰です。決して旧創造の中で失われるべきものじゃないということ、新創造の中に留めておかなければならないものです。そして何よりも、もう十字架で全てを終わった、成してくださった古い私、旧創造で朽ち果てるもの、それはどんどん十字架で捨てていいんです。捨てるべきなんです。でも私たちの新しい命、造営、霊が持っている命、それは復活から広がっている命の御霊の法則の中で楽しむべきものなんです。捨てるべきものと保つべきもの、ちゃんとそれをわきまえる、管理していく、それが神のエコノミーじゃないでしょうか。僕はそう考えています。終わります。